解体者の夜ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近入り、ヤシタゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、はい、まあ今週はじゃあ何から行くかというとですね、はい、あのようやく、はい、去る11月14日に行われた二次元再退社の夜ライト08、はい、謎の光札平日の夜の報告会が、はい、
なるほど、
ようやくできるということで、
これ配信はもう、はい、結構経ってるんですかね。
経ってますね。3週間とか経ってんのかな、もしかすると。
ぐらいですね。
本来ライブが終わった後の更新で数えると。
そうですね。
はい。
なるほど。
じゃあまあです。まあ今回も盛り上がったということでですね。はい。ツイッターでのライブ実況を読みつつ、ね、いろいろ振り返っていきたいと。はい。今日、阿佐ヶ谷で、ポッドキャストランキング74位のあの番組のあのイベントがあるんですかっていう。
大事。
これがファーストタッチの。
大事。
大事ですね。
うん、いいステマ。
いいステマ。
あるんですよ。うん、74位、ね。
74位ね。はいはい。我々にしては大健闘っていうことで。いやいや、そして、まあ、開場しました。まあ、開場してからでしょうね。
はい、はい、
はい。真顔で読書に励む三平さん。
はい。
で、読んでたのが端っこアンサンブル。
はいはい。
はい。
で、今回はだから、もう出だしが割とその、端っこアンサンブルの話から始まった感じでしたね。
はい。
清志木前に読んでたんですね。
そうですね。清志木先生の端っこアンサンブルのダイレクトマーティングからスタート。もう捨て場でもない。
ステルスじゃない。直球を投げる。
でもこれあれなんですよね。結構二人がハマってて、俺はまだその時点では読んでなかったんだけど、
はい、
なんかちょっと喋りたいみたいのが、
そうです。特に土井さんからの圧がすごくてですね。
はい、う
ん、
僕は本当にもう、本当好きで、面白いなと。
あ、その、まあ、原始圏を書いた清志木先生の、まあ、続編ということで、まあ、土井さんも、
はい、はい。はい。で、まあ、僕も当日までに読んでいきまして、はい、で、一応、開演中にもう一度読んでたんですけど、はい、もう、やっぱ面白いですね、あれは。
そうですね。
まあ、いずれちょっとまた、だから、ライブで結構喋っちゃったんで、
はいはい、
2巻出たら絶対これは、
やりましょう。
語りましょうっていうような、
ね。このラジオでね。
はいはいはい、はい。まあだから合唱部の、
はい、うん、工業高校。
工業高校の合唱部の、うん、テーマにした、
はい、
漫画ということで、
そうですね、合唱部とか合唱部を作ろうとしてるっていうこと
かな、
う
ん、ね、ま、合唱部前夜みたいな感じですけど、はい、まあでも本当はあれはやっぱ相変わらず面白いんで、
面白い、
はい、ぜひ皆さんもおすすめと、
キャラがいいんですよ、
はい、うん、二次元再退社の夜ライト08始まり、
はい、
モンジロウイカ食べたい人は つまんで OK の謎展開
ああそうでしたね、
はい、そうだそうだ
いや俺が独演会をやった時にですね、はい、差し入れでだがしかしにも出てきた、はいはいはいはい、お父さんのお見舞いにも持ってった、
はい、
あれ100本入り
結構どかだと思います。100本か50本か、
だから本当はあれが駄菓子屋にあって、はい、バラ売り
そういうやつ
ですね、はい、あれがドーンってあったんで、はい、俺もさすがにこれ一人で家で消化するには
歯も顎も弱ってますから
弱ってるからってことで一応持ってって、はい、振る舞いいかって感じでやったけど意外とあれ、まあ、お客さんもそうですし俺もそうだけど、はい、一回やっぱつまんだら
止まんなくな
る、止まんないね、
やっぱ先のつまみにいいですね、
そうそうそう、あとビールも進むし、はい、そんな謎展開から、
はい、
バーホールなのに。
ね、
う
ん、あ、でも嬉しいですね、
はい。
とりあえず帰りにコミックス買って帰ろう。
ああ、いいですね。
この僕らの、この僕らのダイレクティング、
ダイレクト、
まあ、ダイマが効いて、はいはいはい。しかもね、これと、はい、端っこアンサンブルを一番語りたい、ドイチューさん。
はい。
一人単行本忘れてちょっと寂しそう。そうそうそう。
そうだよ。
本来ドイチューが一番喋りたいはずなのに、もう、単行本持ってきてる俺らの方がいっぱい喋ってたもんね。はい、
見して見して。
そうね。
始まる前ずっとなんか最悪だ最悪だなんだろうなと思ったら忘れてきた
あんなに喋りたかったのに
端っこアンサンブル誰が好きトーク、
はい、
ドイチューさん、
うん、
この子即答して、
はい、
これはちゃんと女の子、
はい、
松崎さん、
うん、
筋肉僕細マッチョ好きです、
はい、
まだ女より細マッチョって、はい、こういうことを言い出す、
はい、あ、はいはい
はい、で三平さん藤吉くん可愛いよって、はい、可愛い女の子って話なのに半数以上が男の子って言うねはいはいはいはい、はい、
ただね女性キャラがそこまで出てきてないんですよね、まあ、一巻のところでは、は
い、ただ藤吉くん可愛いあの何話目かの、ね、何話目かの扉のあれは完全にメスの顔
メスの顔してたってこと
ですね、オスの声でメスの顔
いいねそしてあ松崎氏ライブドローイングスタート、
あ確かに、今回新たな試み。
そう。
ああ、はい。
次の企画やるときに、はい、ちょっと、準備があったんで、はいはい、その間を松崎さんが。
はい。あれ、なんでしたっけ？なんかネットで、その時ちょっと流行ってた、ドラえもんを、そのサイトで書いて、診断ボタンを押すと、何点です、みたいな。
採点されるみたいな。
みたいなのが。
ツイッターと連携して
る。そうそう。
だからこれ、まあ今探せば、ハッシュタグついてるんで見れるんですけれども、まず、松崎さんが書きました。
うちの画伯が。
はい、画伯が。松崎さんの書くドラえもんに上がる悲鳴。ちなみにマイナス32点らしいっていう。もういきなり大落ちを叩き出して。
ドラえもんいつ書いてもああなるんだよな。
ただその時松崎さんが言ったのが、マイナス32点、僕成長してますって言ったっていう。
前向き。
だってあれ、前の日は。
前の日の夜ちょっとやってみたら、マイナス60何点とかだったんで。
だいぶじゃあ。
やっぱり上手くなってるわと思って。
ドラえもんじゃないよ、それ。マイナス60。
で、ちなみに我々もやったんですけど、ドイチューさんがこれすごかったんですよ。83点。
はい。
もう普通に高得点。
高確点ですよね、うん、これはもう。誰が見てもドラえもん。
ただ口が上田正史。
口が上田正史。
それも何書いてもそうなっちゃうから。
これ私、密かに自信があった。はい、あった。ドラえもんはだってもう僕は子供の頃いっぱい書いてましたからね。なんだったらテクニック、ちょっと口元のテクニックと思う。
あ、はいはいはい、
ちょっとなんか横向いてるみたいな。
そうそう、横向いてるみたいな。
はいはい、
でも、ドヤ顔で書いたらマイナス10点。ダセダセ
何も言えねえってなった。
で、まあ別にこれでいいじゃないかと。
オチがついた。
オチがついた。でも納得いかなくて、ちょっともう一回やらせて、もう一回やらせてって、2回目。これは、変にテクニックを入れちゃダメだ。
もう直球で書こう。
直球で真正面の顔で、余計な遊び
に。絵描き歌のごとく書いた方がいいんですよ。
書いたら、僕の2回目がマイナス42点。
何やったんだよ。
僕の点数より低いっていう。
で、あれ一応、まあ、まあ、美味しいから OK って言いましたけれども、はい、あれは進行を妨げないためだって、本当はもう一回やりたいと。
いや。
そんなわけねえと思って。
いや、あれは、まあ、どういう基準でね、診断されてるのかわかんないので、
まあまあ。マイナスつけられたりして
ます。そう、なりますから。
はい、はい。で、まあ、それがあって、はい、で、今度はその、何の企画準備してたかっていうと、はい、これもありますね。2231プロと書いて、二次祭プロによる、アイドルプロデュース企画スタート。
これは面白い。
これそうですね。要はお客さんからまたアンケートいただいて、はい、アイドルにしたい、アニメキャラを。
でも、もうそうですね、ランダムで引いて。はい、前回はそのなんか、
そうですね。
クラス替えみたいな。
クラス替えみたいな。で、要はそれを一回、箱の中に入れて、はい、で、じゃあ、ミヒラプロ、ミヒサンペイ P、ドイチュー P、はい、松崎 P が、それぞれこう、くじ引きのように引いていって、はい、自分の事務所のアイドルグループを作っていく。はい、あら、結構、こうやっぱ神がかってましたね。
めちゃめちゃ楽しい遊びでしたよね。
うん、あれはちょっと金の匂いがする遊びでしたね。うん。
どこでやっても通用するんじゃないか
ぐらい、ね、お客さんもまたなんか参加、ね、半参加型なん
で、はいはいはい、
ドラフト会議みたいな雰囲気っていう。
確かにちょうど時期もね、多分そんな時期だったんじゃない、うん、
野球のドラフト会議の、ね、時期でした。
意外と我々の顔から遊びが消えた感じでした、ね、であとアイドルプロデュースガチャって評価も
そうですランダムで引くんだよね、
そうそうガチャですよ、
はい、ハイ課金と、
はい、
で、あ、三平さん知らないキャラ引くあたりオーディションっぽい、
うん、
ああリアルですよね。
これも、ツイートですけど、松崎さんが、コミックパーティーの南さんを引いたんですよ。
はい、
そしたら俺が即答で、いや、それマネージャーって
。早い。早い。なんで人のところに口出すんだよ。
で、結構やっぱ奇跡みたいのがあって、はいはい、これもツイートですけれども、はい、なんかじゃあ次どういうテーマで、はい、引こうかっていうふうに、ん、松崎が言ったのかな。パフュームを作ろうみたいな
の3人組を。
そして、パフュームっぽいの、はい。一番パフュームっぽいの誰かって言ったら、はい、これはドイチューが奇跡を起こしたんですよ。
僕最初に弾いたやつですからね、多分、
今からパフュームを作ります。ドイチュー。四つ葉と十四巻で宇宙人みたいな服着てた子ってのを引き当てたんですよ。
あれパフュームじゃん。
あれはパフュームです
よね。そう。あれは良かったですね。あと、僕が弾いたのが、他のまたブロックでしたけど、
はい、
劇場版ドラえもん。ジャイコを弾いたんです
よ。あ、そうだ、ジャイコが入って
て。ジャイコを弾いて、俺が言ったのは、これ劇場版ドラえもん、ジャイコのデビュー前夜っていう。作品を作ろうっていう。はい。
ジャイコ弾いた時、やってくれたなって。
そうそうそう。
なんで入れてんだよ
あとね、この後やった企画が、はい、異世界なろう転生クロスオーバー世界線、あのキャラをあの作品に送ってみようということで、はい、これは、
好きな作品と、
キャラクター名を、書いてもらって、それをまたバラして、はい、我々が、じゃあ、異世界。
このキャラは、
このキャラは、
この世界に、
うん、行く。
この漫画の中に、みたいな。
これがね、はい、いきなり、 オープニングから、ね、
正解が出ました、ね、
正解が出ちゃった。
これは誰が、これはドイツが引いたんだね。もういきなり大当たり、
はい、
原始圏の大野さんのトラブルダークネス。
これはね、全員拍手の入った。
あんなテンション高かったですね。
あれすごかったね。開幕ホームランでしょ、ね、あんなんも
う。うわ
あんな狭いとこで若干ウェーブが上がり
よくやったぞみたいなね。
ありますよ。一発目から原始圏大野さんをトラブルダークネスに飛ばす結果に、うん、満場一致の幸せな世界、うん、みんな満面の笑み。
誰が傷つくよこれが。
あとね、あと不具合発覚ってのもあったんですけど、はい、これは結局あれですよね、俺が前やった企画のも混ぜちゃったのかな。
あ、なんかそんな、
あ、そのアイドルのやつに、
だからちょっと不具合が発覚して、
そうそうそう、
一旦ちょっとあの、なんでしょう、メンテナンスが、
はいはい、ありましたね。
メンテナンスがあった。
そう、だからその時にもう一回あの、四つ葉と十四回出てきたみたいなのが出てきて、あれってなって、もう一回ちょっとやり直したんです
よ、ね。はいはいはい。あとこういうのもありましてね、モコッチが、これ綿モテですね、はいはい、モコッチがパプア君の世界に飛ばされた。
ああ、そうだ。
で、これ俺らも、はい、面白いけど、うん、これモコッチこれ生きていけないだろうということで、うん、助ける人をもう一人引こう、
もう一人訂正させよう
って、はい、出てきたのが、うん、カイジの利根川。ごめんなさい、パプアと利根川書いたの私ですっていう残念の
お前か。
でもあそこで利根川が入るってあの今やってるあの中間管理局っぽいね。
なんだこいつらはみたいな。
あと巨乳について語る松崎さん、幸せそう、いつも通りだなっていう、
あ、いつもの光景、
ね、はいはい、
何についてか全然わかんないですけど、でもまあ語ったんでしょうね、うん。
あとこんなのもありますよ、はい、シリアルキラーの話になったら幸せそうに語るドイチューさん、はい、アルバートフィッシュが好きなんだって。
プロフィールみたいな。
そうだ、なんか喋ってた、
なんか喋ったね。
だから結構まあライトはほら、あの脇道それるのもまた醍醐味ですからね、う
ん、
は
い
は
い、なんか質問コーナーみたいな、
そうだそうだそうだ、
教えてドイチュー先生
って、うん、あ、
なんか、そうだ、燃えるシリアルキラーは誰ですかみたいな、うん、
そうかそうかそうか、
なんかそんな話もあったのかな。
あ、うん、はい、あとね、晴れの日も雨の日も雪の日も俺は司が好きとマジで言ってた三平さんがいたことは大事なんでここに記す。でもかっこ違うキャラの T シャツ撫で回しながら言ってさえなければ完璧でしたね。あのカンコレのしぐれってキャラの T シャツ着てたけど無意識だったんだけど、はいはい、俺ずっとその司のこの雨の日も風の日もみたいなこと言いながら、はいはい、なんか知んないけど体を自分でまさぐ
ってましたね。そうそうそう。
気づいた。しぐれのなんか体まさぐってるみたいな。
そう、ライトはね、あの嫁じゃないキャラクターの T シャツを着ていくっていうの
が、ね、嫁に内緒がコンセプト。
そうそう、はいはいはい、そもそもね、そ
うです、はい、二次祭ライト08終わり、つぶやけない話も多々あり、うん、文句なしに楽しい空間、うん、お三方はこのままバーホールで飲むので参加自由の、とのことだけど時間的にキロに次も見に行きたいな。
ああ、
そう、今回まあ夜だったんでいつも昼なんで次のイベントとかも入るんであれですけど、はいはいはい、まあ次 の、 あのイベントももう終わってるんで、
はい、
で、あのスタッフさんのご好意で、はい、もしあれだったら全然もうちょっと飲んで行かれても大丈夫ですよってことで、うん、じゃあお客さんも残る人は、はい、僕らは勝手に喋ってますんで、
イカもまだ
あるし、ね、イカもまだあるね。あと、あ、もう少し残りたかったけど明日も出勤なんで帰ります、うん、二次祭のライブ楽しかった、
いや、ありがたい、
平日でしたからね、
今回もあっという間で楽しかったです、うん、ライトと言いつつ、好きな子かっこキャラなんて日替わりで変わる、変わらないのが嫁なんだ的な、うん、愛のあふれる素敵な終わり方してて、そういうところは大事で、
まあ、そうですね、質問でね、うん、嫁が決まりませんみたいな、
ああ、そうかそうか、
があって、
そうなのよね、うん、嫁も別に無理して決めるものではないですからね、
出会うから
いつ出会う、そうなんです、二次祭ライトお疲れ様でした、本編もめっちゃ楽しかったのですが、本編ライブですね、
はいはい、
あ、本編もめっちゃ楽しかったんですが、終演後も居座るお客さんにイカの駄菓子を振る舞い、今期のアニメの話を振る、あ、三平さんの MC っぷりを実際に体感できたのは感激でした、うん、来年もイベント楽しみにしてます。
あ、確かに、我々も飲んでましたから、
うん、
普通に、まその終わった後のお客さんに今期何見てんの、
そうそうそう、やっぱね、もうみんな趣味違ってて面白かったですね、
うん、
二次祭ライトお疲れ様でした、水曜開催なら地球の裏側だって駆けつけますよジョースターさん、あ、でも逆に平日だから、
なるほど、
来れた、来やすかったと来れたって方もいたっていうのかもしれないですね、だからまあ基本は日曜昼がいいかなと思ってるけど、やっぱたまには平日を、ね、はい、
そうですね、
やったり、
でも、
うん、あ、あと、あ、松崎さんの T シャツ何のやつだったか聞くの忘れた、
あああれ僕あれあのブレンド S の T シャツなんですけど、あれあのブレンド S 僕ちょっと声優として一回出させてもらったんで、で監督からあのスタッフ T シャツをいただいたんですね。でそれの T シャツですね。
あじゃあ非売品の T シャツ。
そうですそうです。
なるほどな、はい、あそれでちょっと分かんなかったんですね。
まあちょまあロゴはあのブレンド S のあの S のあの T の T シャツですね。はい。
二次祭ライト楽しかった、うん、終わった後二次会かっこハテナにも残ってお三方とアニメ話できたのも良かった、うん、まあこれもライトの醍醐味かもしれないですね、はい、うん、来年こそ二次祭のライブ行くって、はい、こういうのもね、あのだから実況を見て多分わこれは面白そうだと思ってくれたんだと思う、うん、ありがたい。まあでもね本当にありがたいことで、はい、結構平日ですけども全然、はい、満員だったということ
で、ね、今年は格付きで結構
やりましたね。
やりましたね。
本編も2回はやってますから、
やってますから ね、 ね、
だからまあ本当まあ来年ももう一発目は決まってますし、はいはい、うん、来年はちょっとまたね、なんか地方とかにもね、なんか行けたらなみたいのは、はい、うん、考えてはおりますんで、一応じゃあもう次回の告知、もうこれ、はい、予約始まってます。はい、1月13日、過去日曜日。はい、で、今回は、チャラで阿佐ヶ谷さんで、はい、はい、阿佐ヶ谷ロフトさんではなく、今回は、はい、チャラで阿佐ヶ谷さんで、二次元再退社の夜ライト09、愉快異世界新年会で、開催したい。で会場が13時30分、開演が14時、で終演が16時半の予定、はい、で予約が1500円、当日が1800円ということで、予約は専用ホームで受付中、でフォームは、二次祭ヘルスのブログか、またはツイッター公式アカウントで、はい、URL を貼り付けてるんで、ご確認ください。はい、なお、入場は、予約者優先で整理番号順となりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ね、今回、阿佐ヶ谷ロフトがちょっと1月はもう埋まってて、
そうですね、
っていうことと、あと、チャラで阿佐ヶ谷さんも一回ね、お世話になってるんで、はい、もう、北の場所では閉めるということ
なんです、ね、そうです、はい。
はい、なので、今回は、まあ、同じ阿佐ヶ谷なんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。
もう新年会する感じで、
ね。でもそうだね、なんか新年会っぽいことしたいと思ってますんで、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。はい、ということでですね、A パートはこんな感じなんですが、この後は、またいつものように、今期アニメの話をしていきたいと思います。そんな感じで、今期アニメの話。
イエーイ。
はい。はい。ということでですね。まあ、とはいえ、ね、
もう。8話、9話とかに。
はいはいはい。
なってます、
ね。だってもう12月ですからね。う
ん、そっか。
だから、あと1ヶ月ですよ。
終わる。
はい。終わってしまうということで。
いや、そう、終わるだけ言うと、うん、なんか全てが終わる感じが。
全てが終わる。
ところがね、終わると来るが、表裏一体だから。これ、この時期は、もう気が抜けないわけですよ。
ああ、ほんとそうなんだよね。
これほら、溜め込むとさ、はい、自分の中と引き継ぎがうまくいかないじゃない。新しいの始まっちゃうと。
年末年始で変な、ね、いろんな番組もあるし。
うん。
大変だ、
うん、じゃあ今回ドイチューさんから言ってみましょう。
はい、
はい、
じゃあいつものうちのメイドがうざすぎるの
話。あ、出ました、はい、はいはい
はいはいはい、
新キャラが
出ましたね。
来ましたね、
うんうん、
元上官の、うん、そのツバメの上官の、
はいはい、
緑という、
はい、
まあなんかちょっとゴスロリっぽいような格好をした人が、うん、まあ現れて、
はい、
まあ突然ミーシャの前に現れて、うん、で近づこうとしたら防犯ブザー鳴らされるっていうところがまあ始まりましたけども、うん、どうやらまあその連れ戻しに来たのか何なのかみたいな感じかと思いきや、うん、
ツバメをね、
うん、実はツバメが好きすぎる、
うん、
クソ変態ド M 野郎だった
そうですよね。
しかも元上官ですもん。
上官ですね。
もう結局変なやつしか出ねえみたいな。
これミーシャの上層教育には著しく良くない、うん。はいはいはい、
でもまあまあなんか現れて、うん、でもちょっとそいつが現れて、うん、まあ仕事も、その自衛隊を辞めたからっていうので、うん、ちょっと過去が分かったり、
うんうんうんうん、
実は、犬の世話みたいな、うんうん、警察犬というかその自衛隊の中の犬の、うんうん、
救助犬
に当たるのかな、なんか世話をしていたみたいなとこの部署にいたっつって、
うんうん、
あれじゃああいつは空を飛んでなかったのかみたいな、なんかちょっと伏線みたいなのが張りつつ、うんうんうん、いつもの変態話に
基本はね、
そうそう、基本は変態ですからもう。
でもまあちょっとミーシャがやっぱりツバメをクビにしたい、
うん、
で利害が一致した、
うん、
ツバメを連れ戻したい緑と、うん、じゃあ緑を雇えば、うん、ツバメはもういらないって言っちゃえばいいじゃないか、うん、っていうのでお前はもう今日からクビだって言ったら意外とすんなり分かりましたっつって去ってしまって、
うんうん、
あれなんだそんなもんだったのか私に対する攻撃なんて、うんうんうんうん、あのやつじゃあ知らねえやみたいに言ってたら、うん、 ちょっとずつ寂しい気持ち、うん、プラス、緑が全く料理ができない。カレーライスがコバルトブルーみたいな。
で、逆、ね、家が、なんか実家が裕福らしくて、平気で特上、特上寿司を。じゃあ寿司でも取りますか、みたいな感じになって。
でもやっぱりまあその買ってきた美味しい駅前で有名なケーキを食べても、うん、あいつの方がうまかったな、みたいな感じで。う
ん、これこんな、なんか、感じだった、うん、もっと、あの、美味しいと思ってたけど。ね、
あいつの方が上だな、みたいな、ボソッと言ったりとかして。うんうん、で、ある日、こう、ツバメが川辺に行ったところに、うん、まあ、ちょっとまあ謝る形で、うんうん、まあお前の飯は好きだからみたいな、うんうん、ちょっと戻ってきてくれよみたいなやったらスッって振り向いてドローンがブーンはい現地撮りました
もうドローンさえ出てこないいい話
だろうにいい話だろうに
いい話だろうに
もうなんかすげえなんかそのへこんでまたあの私のことがお嬢様はいらないんで、あ、お嬢様じゃなくて、もうその時はもうミーシャさんって呼ぶんですよね、ツバメ。ミーシャさんにとって、あの、あなたの人生に私は必要ないんでしょって、そういうことだったんですよ。って言ったら、この、またご飯とおやつを作ってほしいんだって言ったら、ブーンはい、現地取りました。
ここでね、ツバメさんがにっこり笑って、はいとでも言えば、ね、もう、特殊エンディング始めた。いつもの筋肉エンディングだったよ。筋肉エンディング。
あれ超好きですけど、
ね、現地撮りました怖かったな
面白かったですね でもそっからちょっと次の話とかあった緑にめっちゃもう懐いちゃって、うんうん、嫉妬する様とかがまたちょっと変わる、うんうん、なんかいい関係になったなみたいな、うんうんうんうん、緑も本当にその超ド M で、うん、ツバメのことが好きだけど振られることがまた気持ちいいとか、うん、まずいものを自分で作って食うのが快感だから食パンに塩辛乗せようとしたりとか
あれ M じゃないと思う何か別の何かだった
のかですよね
幸せすぎあのふかふかの布団で寝ると拒絶反応で鼻血が出るキングサイズのベッドで寝て起きたら血まみれだったいや面白いですねいやいや
もう気が抜けないですよね
いや面白いですね、うん、
でもやっぱ人数増えてくると ねまた広がりができて、はい、
別の関係性がね、
ね、横に結局引っ越してきて
はいはいはいはい、はい、
またドタバタと、うん、ちょっとまた楽しみですね、
うん、なるほど、
はい、緑はずっとそう言い寄ってくるけど、うん、ツバメはやっぱりあのーうん、例のごとく所長を迎えた人にはまた興味ないので
悲しいですなこればっかりは
一方通行ですね
じゃあ松崎さんいきますか、
はい、はい。これね一応まあ先週放送分も一応喋ってるはずなんですけど、はい、収録的には3週間ぐらい空いてしまってるのでなのでね、はい、ゾンビランド坂がその分ちょっと溜まって
なるほど、
はい、がっつりした回が割と溜まってるじゃないですか、
はいはい、これはいかねばっていう形でしょうか、
は
い
は
い、
ただこれはどれをどう喋ればいいのか
確かに
でもこの3週ぐらいは割とガチ話というか
ちょっとこれは
俺泣いて毎週泣いてます。
僕は泣きました、は
い。僕も泣きました。はい、
どれの話しようかな。
まあでも、順番でいく、まあ、あの二人の。
ああ、そうですね。
7話とかですかね。
6、7話かな。
はいはい。
愛ちゃんと純子ちゃんの話ですね。はいはいはいはい、その、死因が、ね、わかる。そろそろ
みんなちょっと分かって
きてくるっていうので。
記憶もちょっと戻ってきて。
そう。で、あっちの子、
はい、
あと、愛ちゃんが、
アイアンなんとかっていう、元アイドル。
アイドルグループ。
グループの、
ね。で、屋外ライブをやってる時に、
落雷、野外ライブの落雷で、なんかその前もなんかね、伝説のアイドルみたいな感じでネットで調べたら出てきてた。なんやろうと思ったら、ライブ中に落雷で、
うん、そう死んでたんでたっていう。だからそれだ、あの、雷が怖い。うん
だチェキのフラッシュもちょっとビビって
ちょっとね、してるぐらいでしたから、はい、が、まあ、その、同じ、その舞台に立てるってなって、うん、その、うん、そのみんなで立てるってなって、うん、でもその時、もう、その時と同じように雨が降ってきて、うん、雷も、で、そこでなかなかうまく歌えないところを、純子ちゃんが、こう、うん、
カバーするみたいな。
しかも純子ちゃんはそれまで、あの、うん、もうライブなんなら出ないって言ってた。
そうチェキも、こんなのアイドルの仕事じゃないって言って。
やっぱ、昭和のイデオロギーがね、は
い、時代が違うから、っていうので、拒否してたのをうまくフォローしてって、うん、 そこの関係性もちょっと良くなって、
うん、でもねだからそのライブ当日までもうずっと引きこもってて、うん、キノコ生えて
キノコ生えて、
ね、あれはあのなんか心象表現とかじゃなくて本当に生えてます、
ね、生えてましたからね
死体で言っても死体ですから、
ね、車がもう出発だもうあいつは来ねえよっつって出発したら私も行くって前に現れて、うん引くって
辰巳さん躊躇のせいで引くみたいな
そうですね101回目のプロポーズのね滝田哲也バリにバンの前に出たらそのまま引かれるっていうね
でもだからあそこの緩急すごいですよねギャグも結構シリアスで持っていかれて、うん、あのだから今回辰巳さんも割とあの純子ちゃんに対してこう解くところとかも、
ね、めっちゃ良かったですよ、ね、
ドアバーンって蹴破って、うん、でこうでこうでこうだっつってですげえいいシーンなのに、はい、じゃあドアはお前が直してけ、はい、みたいなね
だからそこで初めて割と辰巳さんなんか割とシリアスな感じというか、うん、
そうね、そうね、
リアルにアドバイスするみたいなのが
ちょっと良かったっすよね、
そうね、あれは良かった。
で実際にライブしたら雷撃たれても、うんうん、ゾンビだから死なないってことに気づいて、
しかも演出がめっちゃかっこよくなった
んですよ、ね、なんかあの帯電して指先からあの
ビームみたいなのが出るっていう
ちょっと声もそのマイクのね雷がおかしくなって、ちょっとデジタルロックと
パフュームみたいな、
そうそうそう
はいはいはい、
で全部うまくいって、うん、で、そのなんかライターさんもうまく記事にしてくれて、うん、まあ、ちょこちょこ仕事に呼ばれるようになりましたっていうのが、うんうん、6、7話、
ね、結構ね、だからあとさきちゃんが意外とリーダーしてるんですよ、
ね、ちゃんとね、
あの雷に怖がって、うんうん、あの外出て、はいはいはい、愛ちゃんを探し回って、はいはい、公園のなんか遊具の中にいたから、はいはい、それをなんかこうちょっと
よしよし、
よしよしみたいな感じで、うん、あの子もいいんですよ。
なんかね、あの、そのライブ前日ぐらいにバタってなんかちょっとへこたれて、うん、で大丈夫か無理すんなよみたいな、うん、いやでもそうじゃなくてもう本番までにやることはやんないと、うん、そうじゃないお前に言ってんだ、
う
ん、みたいな、その雷大丈夫かってい
う、
かっこいい、
いやーやっぱねーいいっすわ、
ね
ー、
うん、8話もも
うこのまま8話いっちゃいな、はい、いっちゃいなもん、
これ8話いかないと終わらないよ、
うん、8話がねちょっと展開が怒涛すぎて、
う
ん、いや最初はだからとんでもかいだと思いましたよ、
うんうんうんうん、
まあ言っちゃえばあのリリーが、
リリーちゃんっていうあの子役の一番可愛らしい子が、
は
い
は
い、
まあリリー界だったんですけど、
リリー界ですね、
はい、が実は男の子だったっていうことが分かる、はいはい、
私の案件だったって
そうですそうですそうです
油断してた、
油断してた、
で死因も、はい、自分にヒゲが生えてきたっていうことでショックを受けて死ぬっていう
だからあの心臓がずっと飛び出してるっていうのは結局それだった、
ショック死の、アインっていう、
はいはいはい、
ででもそっからのビーバートですよ。
あれはやられた。
やばいわ。いや、
これギャグ界だと思ってたもん。うん、だから、回想シーンで徐々に男って分かっていくのも、さくらが話聞いてんの
か。ああ、そうですね。
だから本当になんか、うん、俺らも見てて、うん、なんで急にマサオ？
マサオ？
なんかお父さんとね、
そう
リリーの。
そう、お母さんはもう亡くなってて
、
は
い。で、テレビ一緒二人で見るの好きで、
もう出たくないみたいな。
で、それで、子役になるみたいな話で、
は
い、
うん、お父さんのがテレビが好きだから、うん、私がテレビに出て笑顔にさせてあげるっつって子役デビュー
して、うんうん、でもお父さんはずっとテレビに出てる私しか見てくれなくて、うん、横にいる私を見てくれないみたいなのもちょっとありつつの中で、
お父さんが本当にね、でっけ山の不動みたいな、い
めちゃめちゃでかいんですけど、
でかい、もう完全に寸法がおかしいっていう
で、そうこうしてるのにショック屈指で亡くなったんだよっていうことを、さくらちゃんに説明 し終えたときに、さくらちゃんは、
ちょっと待って、ツッコミどころが多すぎる
んだよ。まさおって途中で出てきて
る。で、その後場面が変わりまして、はい、というわけで、リリーちゃんはまさおでしたっていうのメンバーに説明するっていう。
だから一見パジャマパーティー風の布団敷いたところで。いや、でも、
ね。おう、まさおか。
いや、でも結構、こうあれはグッときました。だからお父さんもそのリリーちゃんを見て、はい、あれ、まあ、まさか蘇ってる、生き返ってるとは思ってないけども、う
ん
う
ん、だからその前の話数で出たそのライターさんがその雑誌に載せた記事を見て、うん、あれって思うわけですよ、うん、死んだ娘にそっくりな子がアイドルをやってるってなって、うん、実際にその握手会って機会みたいなのに行くんですよね。
で触っちゃったから最初は怒られて、
できさきちゃんに蹴り、はい、ローリングソバットみたいな、
だからね、あの作画えぐかった、
えぐかった。
なんでここそんな、
そうそうそう、あれ、ローリングソバットにうるさい僕も全然ご満足で、まあでも、
うん、
で、その時はね謝るんだよね、お父さんのは、うん、ごめんなこの間は、うん、でリリーちゃんの方も、うん、 いいよいいよみたいなこと
で、パピーって言いそうになるんだけど、ああ違う、あのバラしちゃいけないからっていうので、そうそう
で、
XS の T シャツをくれないかって言って、うん、えそんなの入らないでしょ、うん、みたいな、だっていつもは
5L
じゃないみたいな、言っちゃうんですけど、
よく知ってるね、うん、でああみたいなことがあって、
いつもお客さん、あのファンの人見てるから分かるのって言うんだけど、うん、で本当になんかあのお父さんもちょっとこうさ、本当ごめんなって、あのちょっとあのもう来ないからみたいな、うん、
であれがね、切なかった。
そうそうそう、ででもその後にあの新曲を作るんですよね、うん、でリリーちゃんの、うん、
みんなでどうするどうするっつって、もう来ないっつってるけど、じゃあやることが一つだろみたいな感じで、あの頭下げて曲作ってもらってみたいなね。
で多分招待状はリリーちゃんが書いて送ってるんですよ、手書きのなんか招待状みたいなのでしたから、
ポストに投函した
っていう。そうそうそうそう、
なんか会社のね、なんかポストみたいなところに入れて、
でその歌詞がまたなんかこうお父さんにだけは伝わるような歌詞で、で冒頭でお父さんは建設現場みたいなところで、はいはい、あの土建屋さんかなって働いてんだけど、はいはい、お昼時になると、うん、あのフラット外に食べに行くと、はい、で何故かっていうとテレビが嫌いだって言われたんですけど、はい、一番最後そのライブを見た後に、うん、あの昼飯時に、はい、あのじゃあ出前取りますよっつったら、あ俺なんとかうどんでいいかなって、うん、えあのここで食べるんですかみたいなことを言う、なんか、
めっちゃいい終わり方。
あれはもうハートフルでしたね。
いや、あれは泣いた。
泣いた。
たまらんよ、あれは。
すごかった。
いや、ちょっと油断できて。で、次回多分、サキちゃん会
です。サキちゃん会
ですよね。
みたいな。これは気抜けないですよ。いやー、素晴らしい。
いや、本当
に。いやー、でもまあ、まあ、その、めちゃめちゃいい話に紛れてて、はい、まあ、忘れかけてるかもしれないですけど、リリーは男の子っていうことが分かりましたから、うん、これどうなりますか？
いや、本当ですよ。
これどうなんですかね？
いや、もうどうもこうもねえよ。今回、まあ、もういろいろじわじわ来る男の子が多いんだよな。
じわじわ来る男の子。
ちょっと軽く言うと、グリッドマンの8話、はい、で、まあ話自体は体育祭に怪獣が来るみたいな話なんですけど、はいはい、もう一番びっくりしたのは、うん、最後まあいろいろあって、学園祭やりましたって時に、うんうん、まあリッカちゃんとユータと、もう一人誰だったっけな、もう一人であのメガネかけたと、もう一人で話してんだけど、ユータ、リッカちゃんはなんか、はい海軍みたいな服着てんのよ、うん、あの白い服みたいな、
はいはい、
でそのメガネの彼はメイド服着てんのよ、
はい、
でユータがセーラー服なのよ、うん、要は最後に分かるんだけど、それはクラスの出し物の、うん
はいはい、
男女入れ替え、なんだっけな、男女逆転喫茶っていうのをやってる、で最後そのチラシ配りに行こうつって、あそういうことかって分かるんだけど、うん、そのもうユータのさ、うん、セーラー服がさ、あれちょっと前に言ったじゃん、これユータのあのなんか寝顔がやべえみたいな、
あはいはいはい、
あれもうやばい、
やばい、
やばい、
いやでもねあれはやばい、
で逆に何の説明もなく来られたから、うん、最初にほら男女喫茶やるんでこんな格好してんだよみたいな話から入れば、それはこっちも、それはこっちも受け身取れ
ます、
危険な角度で殴られて、あの聞いてないよあんな。で
とうとう女の格好しやがった。
しやがった。かわいい、
かわいいのに。ただでさえかわいいのに女の格好しやがった。
で、その流れで言うとね、はい、その流れでそのゆうたくんがそんだけやってんのに、うん、じゃあこれ俺もそろそろ言いますよ。これずっと寝かしてましたけど、うんはい、ほら耳。
ああ。
ほら耳が見えてるよ。
はい、
これもやばい。
やばい。
要は、まあ、中国制作なのかな、はいはい、のアニメで、うん、まあ、今ありますね。兄につける、作るような
やつ、はい。
でも、これがまたちょっとね、ちょっとまあ、おっさんっぽい、おっさんつってもまあ、20代前半から後半だと思うけれども、男性の、まあ、売れない漫画家なんですけれども、
はいはいはい、
で、そこになんか猫耳の男の子が居候してるって話なんですけども、うんはい、それが漫画家の方がダイス、うん、で、その猫耳の男の子の方が妙なんですけど、うんはいこの妙がね、仕草がいちいち可愛いわけですよ。
うん、
例えばそのダイスっていうのが、うん、こう、ちょっと髪伸ばしっぱなしで後ろを束ねてたんですね。うん、でもちょっと散髪行ってくるって散髪行って後ろ落としたんですよ。
はいはい、
短くしたら。うん、したら、尻尾がなくなったと思って、
はいはい、
その妙が勘違いして、大泣きするシーンなんか、あれも5分アニメなのに、俺多分120分くらい見てます。劇場版
映画何回繰り返したんだ
あとね、なんか料理ダイスが作ってる時に、なんか手伝いたそうにしてたから、あ、じゃあ手伝うって言ったら、うんっつって。で、野菜洗うって言ったら、やりたいやりたいってわーって行くんだけど、その野菜洗うだけなのにびっしょ濡れなってるとか。
わ
ー。もうこれも見た。
わー。これも見た。
かと思えば、ちょっとね、面白かったのが、うん、多分晩飯の食材を買いに市場に行くんですよ。
はい、
で、魚屋さんの前行ったら、いけすにこう魚が泳いでるわけですよ。うんうんうん、で、それ見て妙が、あ、かわいいって。でも選ばれた子は殺されちゃうよねって、
うん。
かわいそうって、うん。一度選ばれたらすぐ死んじゃうなんて、みたいな、ちょっとこう、うんうん、あ、こう純粋ながらもそういうのを思ってんのかなと思ったら、ね、ダイス、早く選んでって。食欲には勝てないんだ、みたいな。そういうのがあったりね。でも結構破壊力が強いのが、ダイスというのは眠れないと、まあ、仕事もいろいろこう不規則だって、
はい
で。ちょっと不眠症見たくなっちゃって、そしたら、妙が、なんか布団持ってくるんですよ。でもありがとうって、でも今眠れないから、みたいなことを言うと、大丈夫、できるっつって、もう妙が、こう、ギュッてダイスを抱きしめて、頬ずりしながら、ゴロゴロ、ゴロゴロと猫が喉を鳴らすみたいなことをして、よしよし、寝れる、寝れるとか言って、で、最終的に二人ですやすや眠るっていう。もうね、どうすりゃいいんだよ、もう。あんなの見せられて。うちにはなんで来ないの？やっぱもう猫拾ってみるべきか、思い切って。
そうですね。
思い切ってね。
いや、ほら耳はね、ちょっと、やばいっすわ、あれもう、本当に可愛い。また声の村瀬歩さんですからね、妙の。
まあ、
配給の、日向の声だったりもするんで、
大好きな。
大好きな。
はいはいはい。
いや、可愛い声してますからね。可愛い見た目だからね。
本当に
ね、
ほら耳。だからもうそういう意味では本当にもう、男の子が。
男なんですよね。
男です。オス
って意味ですね。
うん、はい、オスです。はい、はい。
一応ね。
あ、なるほど。うん、あ、じゃあ、リリーと一緒ですね。
そうです。
あ、そうそうそうそう。
ほら、ヒゲが見えてるよ。
そういうの俺言いたい。もうそういう余裕がなかったから。まあ、じゃあもう一周くらいいけるんじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあ、まあ、すげえ短く言いますと、うん、隣の吸血鬼さん。
はいはい。
はい、
あれね、何話だっけかな。7話かな、うん、の、なんか、ほんとエンディング終わって C パートぐらいの、すげえ短い話なんですけど、うん、ソフィーが、ひまわりの種数えてたら、うん、朝になってて、
そう。
木陰で。
はいはいはいはいはいはいはい。ありましたね。
すげえバカな書いたなと思ってたんですけど、結局でもなんかもうその、朝になってしまって、どんどんどんどんもう日没まで動けねえ、死んじゃうみたいな、小銭しかない、うんうん。スマホもねえ、何もねえ、つって。そしたら、こう、シノじゃねえや。
似てるからあかりちゃん。似てるからな。
はい、うん。あかりちゃんがこう見つけてくれて、
うん、
で、あ、ごめん。で、あ、よかったってなって、あ、ごめん。ちょっとじゃあ、日傘忘れちゃったから取りに行くよって言ったら、パッて手つないで、
うん、
いや、そばにいてって二人で、夕方まで過ごすっていう。
うん、
あ、こういうのもなんか、ほのぼのだけで、短く、かわいいわ。夜俺も手歩こうかな。
いや、夜だから。でも今面白い、シノって出たのって、明らかに頭の中で画像検索で検索したんだよね。そう、名前が分かんないから、名前が一瞬出てこないから、この絵で検索したら、
この絵で頭の中で
明らかにシノが一番出る。
でも皆さん、ここに出て、もういいや、寝てよっつって寝てたら、うん、日が動いて、狩りが動くから、うん、だんだん日が、
迫ってきて、
だから指からサラサラサラって消えていくっていう。
ダメだ、死ぬって。寝たら死ぬっていう。
雪山と別の、はい、雪山とは別の寝たら死ぬが。
かわいいよ。
いや、かわいいっすわ。
うん、まあ、あ、でも、じゃあ、僕も、隣の吸血鬼さんで言うと、はいはい、まあ、その回なんですけど、
はいはい、
もう、単純に、海回。
はいはいはい、はい。
水着回が、うん、最高でしたね。
あ、はいはいはいはい。
そもそも、ソフィーを、うん、海に無理やり連れて行くっていう、うんうん、連れて行き方が、旅行カマンみたいなのにそのまま連れ込んで、連れて行く。あ、何あれ。あれもう、エスパー伊藤さんでしょあれ。
確かに。
起きたらもうパラソルから動けず。あんな水着会ないですね。ガタガタ震えて。
日は当たってるし、流水はあるし、もう何もできないっつって。
そういう感じ。そんなことされたの？みたいな。
でも一緒に海で遊んだら楽しいかなと思って、つって、すごい、ね、いい、 その、良かれと思ってやってたことなんですけど、でもまあ、あの、帰りがけ、その旅行ば、川の中、あの、なんか、また入れて帰ってたら、はい、こん中意外と居心地いいみたいで、なんか寝て、あ、なんか鼻歌歌ってましたね。
いやー、いいっすね。じゃあ、
はい。
あとですか、
はい、あと、まあ、みんな、水着になったら意外と、みんなスタイルいいよねっていう話。
うん、うん、確かに。
そう、それみんな良かった。
そうそうそう。
ソフィーもエロかった。
うん、そうそう、ソフィーもなんかちゃんと良かった、
う
ん
う
ん
う
ん。
大きかろうが小さかろうがね、みんないいんですよ、スタイルっていうのは。
良かった、良かった。
はい。
よかった、
良かった。良かった、じゃあね、君たちが、そんな甘い感じで来るなら、はい、僕もちょっと甘い感じで行きたいんですけど、日の丸相撲の話してます。
熱い。
熱いな。
熱い。
結構ね。
肌色の重さは一緒か。
肌色は遜色ない。いやでもやっぱ面白いですね、うん、日の丸相撲、うん、僕原作ちゃんと読んでなかったんですけど、
はい、
でまあ7話でですね、まあそのほらあのこの番組でも回し姿が可愛いと評判の三橋圭君会があったんですけども、はい、まあインターハイの県予選が始まって、うん、でまあダチ校は1回戦から快進撃してるわけですよ、
はい、
でも三橋君だけ負け続けるわけですね。そしたら周りはあいつだけ足引っ張ってんなみたいな、こう観客、無責任な観客の意見は耳にも入るわけですよ、
はいはい、
で石上高校っていうところとも対戦になるわけですね、はい、で先鋒戦の三橋くんの相手が間宮っていう選手で、もうスキンヘッドのコアモテでも体重差も100キロ以上で、うんうん、
はいはい、
で背丈もその選手は180オーバーで、
はい、
でっていう試合でもこれ殺されるんじゃねえか、うん、試合にならないよって言うんですけれども、でそれまで、三橋くんは日の丸に憧れてますから、はい、もう体とか全然ないし練習期間も短かったのに真っ向勝負を挑んで負けてるわけですよ、
うん、
でこの間宮との試合でこう発狂に残ったってなった時に、まあ、あの懐かしのあの舞の海とかが見せた発想飛びっていうの
を、はいはいはいはい、
こうふわって飛んで相手を体をかわすみたいな、うんうんうん、で実は今までその真っ向相撲っていうのはあの参謀の辻っていうメガネの生徒が、部員がいるんですけども、それの策略だったんですね。だから今まで負け続けることによって、まあ、真っ向勝負挑むことによって、相手を油断させて、絶対勝たなきゃいけないところでそれをやらせる。
なるほど。
でも、それをやらせるのは辻っていうのも、葛藤があったわけですよ。その日の丸の相撲に憧れてる三橋の信念を曲げてまで、相撲を取る必要はあるのかっていうことで、こう、こういうやり方もあるとは教えるんだけれども、
はい、
それはもう三橋がやりたくなければ、それは無理強いすることではないって話をしたら、その三橋が、いや、日の丸さんが今のスタイルを、日の丸ってのは背ちっちゃいわけですよ、はいはい、今のスタイル貫くのにどんだけ頑張ってきたか知ってますって。
うん、
で、それを今の僕が軽々しく真似をして、はい、負けましたなんて言えませんってことを言って、
うん、
で、それでその、自分を受け入れてくれた相撲部のみんなの役に立てるなら、もう憧れも理想も捨てます。で、しかも3年生はこの団体戦負けたら終わりだから、
はいはいはい、
で、この変化をやれば、勝ちが拾えるなら、うん、僕はもう道化を演じますっていうような、実は、
めっちゃ熱い
バックボーンがあった、
うんうん、
ただやっぱりそのそれでも相手のね首相がなんか気づくんですよ、
う
ん、あこれはあいつもしかしたらっていうのでその間宮っていうのにこう目配せアイコンタクトを送って、うん、それで間宮っていうのも反応ができて、うん、で結局負けてはしまうんですよ、
うん、
でも間宮もう心の中で首相が教えてくれなかったらやばかったっていうくらいのあれなんですね、
うん
うんで、まあ、結局やっぱ練習の時間も足りなかったし、うん、っていうのもあるんですけれども、で、さらにそのね、また回想があるわけですよ、三橋くんの。
うん、
で、あれは、レスリング出身の、国崎かなっていう選手に、まあ、それは別に悪意の感じじゃないんだけど、
はい、
いや、お前が勝つなんて誰も期待してないから、お前個人戦のつもりで気楽やれよ、気楽にやれよ、みたいなこと言ったら、僕だけ思い出作りに行くんじゃないんですよ、みたいなこと言って、で、いつか僕の勝利に感謝する時が来るからなって、実は捨て台詞を言ってたんですよ、三橋くんは。
はい。
したら、もう終わってがっくり来る、うなだれて戻ってくる三橋に、お前飛びすぎなんだよ。読まれたにしたって、もう少しいい体勢作れたはずだろうみたいな、またちょっと辛辣なことを言うんだけれども、
うん、
頭ポンって叩いて、全国では俺に感謝させてみろよって言うんですよ。ここがまたね、ちょっとね、
かっこいい。
ちょっといいんじゃないの、
うん、
いいんじゃないの
これは、ね。また俺の中の奥されさんも出てたん
じゃないの奥されさんって言うんですか奥されさん
まあでもね、で、結果その国崎っていうのも、なんか、初めて自分以外のために勝とうと、こう、思ったっていうことで、
うんうんうん、
団体戦とは何かっていうのを悟らせる結果になったっていうの、
うんうん、
結構、まあ、可愛い男の子がただ単に頑張る話かなと思ったら。
そんなことないです。
俺好みの、
そんなのジャンプでやんない
と。俺好みの男がただただ可愛い回かなと思ったら。
そんなジャンプで で日常系のやつあります？
いや素晴らしかったなっていうですね、はい、そんな感じで、はい、ね、はい、今日は結局何でしょう、男の話しかしない君たちがもう良かったよ、吸血鬼さんの話して
よかったよかった、
ね、はい、まあそんな感じでですね、また来週以降もこんな感じで、はい、いろんなアニメの話を、うん、いろんな性別の話をしていきたいとい
ろんな性別
思ってますんでですね、はい、はい、以上今期アニメ話をお届けしました。はい、エンディングでーす、はい、ということでじゃあツイッター読んでいきましょう、
はい、
ゴブリンスレイヤーはハーレムっていう、ここ力強い、力強いつぶやきなのか、投稿なのか。
そうですよね。
あとですね、新海誠監督も見ましたとツイートで爆笑の中間管理録利根川18話の君の名は落ち、そのシーンで流れる全然前線に似せた曲も面白い。これ僕もちょろって言いましたけど、これは面白いですね、この回は。はい。三平さんが、めっちゃ青春豚野郎の話してる、プチデビル後輩のポイントは報われない恋ですか、なるほど、空気読みすぎる女子と空気読まない男子、こんなの絶対好きになっちゃうじゃん、そしてそれが絶対叶わないと確信するのは、作田の性格のブレなさ、僕の3プラス1の1はこいつですっていう、もうはいはいはいはい、いいですね、まあ確かに良かったですよこれは、はい、あれこれ前回読んでないよね、大丈夫だよね、俺なんか俺が持ってくるから、前回読んだような感じ
なんで。読んでないと思いますけどね。
はい。はい、ですね。あと、うざめはちょいちょいいい話が入るのに、オチが落としまくるんで、いい意味で怖いですね。
怖いですね。
うざ、メイド
ね。はいはいはい。カップルイチャイチャアニメと可愛いショタ、厳密に言うと男装だけど、が好きな三平さんが、寄宿学校のジュリエットまだ見てないとは思わなかった。追いつきましたよ。来週喋ってよかですか。追いついたよ、追いついたよ。
あ、そうですか。
冗談じゃないよ、もう。見たぞ。
ちょっと今週は報告だけ。
報告だけで。
来週喋ります、ね、はい、らしいです、
はい、150回おめでとうございます。
ありがとうございます。
聞き始めた頃は嫁いなかったんだけど、今はニートの嫁を養えて幸せです。これからも楽しい放送を楽しみにしてます。
ありがとうございます。
はい、150回記念書いてたのにツイートを休んでたんでアップできんかった、遅ればせながらということで、
イラストを行
うのイラストを、はい、書いていただいたということで、こちらもハッシュタグで見れますので、
はい、
はい、ぜひ見てみてください。
皆さんも見てください。
はい、エンディングトークで松崎さんがふがふが言いながら二次元最大者の夜ヘルツって言ったのがものすごいツボに入ってしまい、聞き終わってからも思い出し笑いが止まらない、これ1週間笑って過ごせるやつだっていう報告が。
そんなあった？
確か、なんか、年取ってもみたいな感じの流れじゃなかったかな。おじいちゃんの喋り方でみたいな。はいはいはいはい、多分
こんな感じで喋ってますよね。
ずーっとっつって、俺らずーっとっつって。
まあね、いいじゃないですか。ということでですね、今週はこんな感じですね。
はい、
ありがとうございます。またどんどんどんどんツイートお願いいたします。はい、じゃあもう一回ですね、ライブの告知しておきましょう。
はい、そうですね。
来年、2019年ですね、1月13日日曜日、チャラで阿佐ヶ谷、二次元最大者の夜ライト09、愉快異世界新年会、こちらが開催されます。会場は13時30分、開演は14時、終演は16時半、予約1500円、当日1800円、予約は専用フォームで受付中、フォームは二次祭ヘルツのブログか、もしくはツイッターの公式アカウントで URL が、貼られておりますので、そちらの方から、予約をお願いします。
お願いします。
なお入場は予約者優先で整理番号順となりますので、よろしくお願いいたします。
はい、もうちょこちょこね、予約が入ってきているので、
はい、ありがたいことで、
はい、はい、なるべくお早めにお願いします。
お願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元最大者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは 二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次再ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そんな感じで第153回二次再ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次再
ヘルツでした。
はい、
そろそろやりますか、ゾンビランドサガで誰
ちょっとそろそろ
確かに
あれワンクールツー
どっちだろうな、
やりそうな気もしますけど、
ツークールだったら一回途中でやっといた方がいい、
あとでまたね、なんか女だったとか、うん、男だったとか死んでなかったとか、
うん、死んでなかったとか、
いや俺さくらちゃんねなんかあると思うんだよ、だって一人でなんか謎じゃない、
また記憶が
時代も何もわかんない
し、うん、時代なんかわかんないんだよな、
そう
一人だけ未来からとか、
いやだから僕それある
というパターン、
僕そういう考察しててさくらだけなんか未来からとか、
あやりましょうやりましょう、じゃあ
ちょっと、うん、ちょっとやろう、これは近いうち、はい、やっとかないと、
やっとかない、今年の汚れ、はい、今年のうちに
今年のゾンビ今年のうちに